ご理解第90節神から下へ水を流すのは見やすいが、下から神へ流すのは難しい。道を開くと言うても、ヒップの俗人から開くのじゃから、ものが難しゅうて暇がいる。神のおかげで開かせてもらうのぞ。たとえ一時は難しいことがあっても、辛抱していくうちには徳が受けられる。過去の宗教において、生身の人間が神や仏を目指すというのは、やはり下から神へ水を流すような不自然なことですから、凡人では不可能なことであったのでしょう。しかしここに遠征法という大法則に従った生き方になりますと、神から下へ水を流すような自然な道が開かれてくるのです。すなわち人間は獣になるより、神になることの方が自然な生き方なのです。要は天地の丸潮というリズム、流れに乗ることです。天地のリズムに乗るコツは我無力にあり。遠征法。天地の働きの中には丸潮という働き以外にない。だからこちらも丸く生きようと心を定めるとき、神様の働きを十分に受けることになる。丸く生きようと心を定めるとき、神様の働きを十分に受けることになると教えておられます。これはこの年は二代上先生のミニご理解ですね。大坪勝彦氏です。その神の働きを十分に受けるとはどういうことだろうかと思いますが、まず私ども人間というものがこの世に生を受ける。その生を受けたというだけでは、まあよくありますね、ドラマかなんかで子供が、まあ、どまぐれた子供というのでしょうか、親に対して、その私は産んでくれと言って産んでもらったのではないと、あなたたちが勝手に産んだのだろうと言ったようなセリフがあったりいたしますけれども、私どもが生まれたくて生まれてきたのではないという表現を聞くことが、見ることがありますが、これもどうかよくわかりませんね。本当は私どもが選んで生まれてきたという説もありますね。それは生まれてくる時の記憶がない。もちろん生まれてくる前の記憶もない。物心つくと言いますが、生まれてすぐの記憶もない。何ヶ月が経ってか何年か経ってからの記憶しかない。その物心がついた時にはそれ以前の生まれたすぐの記憶であるとか、生まれる前の記憶であるとかいうものがなくなっているわけですから、本当のところはよくはわかりません。しかし人間がこの世に生を受けた、私がこの世に、まあ、生まれさせられているというのか、自分で生まれてきたのかわかりませんが、この世にいるということは確かなことですね。その例えば花の種があります。その花の種が、まあ、この世にあるわけですが、その花の種を例えば机の引き出しにしまっておったり、まあ机の上に置いておってもいいですけれども、それだけでは花は芽は芽吹きませんね。その花屋さんというか種屋さんに行けば、その花の種を売っている、袋に入れて売っている、まあその売っているものが袋の中から自然に芽が出て、いつの間にか花が咲いておったという光景は見たことがありませんね。 聞いたこともありません。ですからその種がそこに生まれた、あるということだけでは、そこが種が芽を芽吹いて芽を切ってというのでしょうか、成長して花になるということは、花を咲かせるということはないということですね。人間もまたこの世に生を受けた、まあ花の種は種としてこの世に生を受けた、授けられたわけですから、人間もこの世に生を受けた、授けられた、命を授けられたというだけでは、人間としてのまあ価値というのか芽吹くということがないとも言えなくもないと思いますね。花の種、それを芽吹かせるためには、やはりお土に埋めて、そしてお水をかけるというのでしょうか、土のぬくもり、そして水という養分、まあ太陽のぬくもりというのでしょうかね、そういうものがいわゆる育てるという、育てるという作業があって初めて芽吹き、またきれいな花を咲かせる、果物で言えば実が実らせるということになるのでしょうけれども、人間もまたただ生まれてきたそのままでしておったのでは、まあ人間としての本来の価値は発揮されないということになりましょうね。人間としての芽が芽吹かないということです。その人間としての芽を芽吹かせるためには、やはり花の種を土に埋めて水をかける、あるいは肥料をかけてやるというような作業がいる、そしてまたどうしたら人間が人間としてというのでしょうか、価値あるものとして本来のあるべきものとして芽吹き育つことができるか、育てることができるか、その、まあ、指南書というのでしょうか、手引き書といったようなものが信心でもあろうと思いますね。なるほど、困った時の神頼みと申しますから、信心の入り口といいましょうか、それは、ああ困ったなと、そして神様にお願いする、そして神様にお願いして特別なお働き、いわゆるご利益をいただく、それが一つの信心のまあタイプでもあろうかと思います。一つのタイプですね。しかしそこだけで終わったのではならない、そこから先に、まあ例えばそれは神様とご縁をいただくというようなことでしょうから、花の種がただ何かの縁で、人の手かもしれない、動物かもしれない、鳥かもしれない、に運ばれてどこかにポトンと落とされて、まあ土の中に土のぬくもりがそこにあって、水の恵みが、お恵みがあって、太陽の恵みがあって、そこから花の種が芽吹くことになるわけでしょうけれども、その芽吹くためのご縁をいただくのが、困った時の神頼みで神様とご縁をいただくということかもしれませんね。そしてそうやって神様に縁をいただいたところから、そこから人間としての値打ちを発揮する、育てる、人間として人として育つ働き、育てる働きがあるわけですけれども、そのことになかなか気づかない、どこまでもご利益だけで終わってしまう、自分の願い事を叶えてもらう、まあ自分の願い事というのでしょうか、わがまま勝手に湧き起こってくる願いですね、牙城牙欲とも言われますし、 わがままとも言われますよし、そのわがまま勝手に起こってくる欲であったり願いであったり、それを叶えてもらうことだけが信心だと思っている。そこからもう一歩脱皮するというのでしょうかね、育たねばなりませんね。そして育って人間の本来あるべき姿、神様が人間氏子に求められるその姿に育てていこうとするのが信心のもう一つのというよりか本来の役割ですか。本来の信心の本来の役割というものは、人間が本来あるべき姿、神様が願われている姿に育てていこうとするための手立てであり、また道具というものを、まあ、提供してくれるものというのでしょうかね。それがまあ本当の信心の、これは宗教とも言えるのかもしれませんが、あり方だということですね。それはやはり人の心を育てるということになりますね。花の種を育てるというように、人としての人の種を育てる。その人の種というのは人の心ということでしょうね。ですからその人の心を育てる、どうやって育てていくのかという、その手立て、いわば手引き書であったり、また育てるための道具をいただけれるのが信心ですね。やはり家を建てるにも道具がいります。何かをするには道具がいります。道具なしには手だけではなかなかおぼつきません。まあできるかもしれませんけれども、手だけで作った家というのがあるのかもしれませんけれども、本当の意味において住みやすい家、家らしい家というのはなかなかできませんね。そこにはやはり道具がいる。のこがあったり、釘があったり、まあ、金槌があったり、その切りがあったり、まあ、カンナであったりと、いろいろな大工さんが使われるいろいろな道具があります。その道具を、まあ、何と言いましょうかね。こういう心を育てるためには、こういう道具があるよ。こういうものがあるよ。と示してくださる。それが信心の一つでもあろうと思いますね。そういう意味において、泥の心というのも、これはある意味一つの道具でもあろうと思いますね。また、師匠が教えてくださる哀楽理念、様々な教えがあります。それこそ17年ですか、十数年にわたってお話しされたご理解が一万経は近くか以上か残っていると思いますが、それらすべてがその哀楽理念の内容であるわけですけれども、それは道具だとも言えますね。私どもの心を育てるための道具なのだと。その道具をどう使いこなし、どういう心を育てるのか、どういう家を建てるのか、そのための良い家を建てるため、良い心を作るための道具である。哀楽理念は道具だとも言えると思いますね。その道具を使って、まあ、心を育てる、その育て方を教えてくれるのが信心だということなのですね。ですからまずは私どもが心を育てようというところに、何て言いましょうかね、心を定めるということがまず第一でなければならないということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。